長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰彩です。
こんばんは、インタビュアーの坂井です。それでは今週も金曜日ということで、はい、ポッドキャスト配信していきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくね、ヒエサビラ。はい、
はい、というわけで、で今回もですね、はい、ご相談を読み上げていきたいと思います。今回はですね、
はい、
20歳のりょうたさんからのご相談です。
うんうん、
初めまして、いつもブログ見させてもらってます、りょうたと言います。20歳で大学生です。家族は、母は気が強く、父は論理的な優しい人で、高校生の妹がいる4人家族です。元カノも20歳で、父と母の3人家族です。元カノとは同じ大学で2年付き合い、自分から別れを告げ別れました。それから1ヶ月が過ぎた頃に、友達に戻りたいと思ったので自分から LINE を送りました。相手は付き合っていた時とはあまり変わらず、遊びやご飯にも食べに行ったりしていました。それくらいからだんだんと復縁を考え出していたのですが、夏休みのある日、急に LINE の返信が遅くなり、元カノから好きな人ができたと言われ、感情的になった自分は電話でやり直したい、チャンスが欲しいと言ってしまいました。元カノは別れた時に言われたこと、そしてノリは合うが好きにはもうなれないと言われました。それから数日後に新しい彼氏ができていました。2週間後ぐらいに会う機会があったので、その時に別れる時に言ってしまったことを謝りました。そして新しい彼氏のどこを好きになったか聞くと、なんか好きだなって思ったからだったそうです。それからまた週1回ぐらいのペースで LINE をして、後期の講義が始まって大学で会うこともあるので、会ったら、挨拶を交わすという具合でした。ある日、LINE がいい感じに続いていたので、ランチでも行かないと誘うと、彼氏がいるから2人でご飯に行くのはやめとくわと言われました。なので明るく、あ、そっか、ごめん、そらそうやなと返し、それで LINE は終わりました。元カノに話しかけたいのですが、ほとんど友達と離れずにいて、その友達の彼氏と元カノの今彼が友達同士なので、変に手が出せず、その2人の彼氏は違う大学です。元カノと今彼は大阪と奈良を、軽い遠距離恋愛です。別れてから6ヶ月が過ぎ、今彼とは約2ヶ月付き合っていてラブラブみたいです。LINE は顔文字はなく、たまにびっくりマークがあるくらいです。私は今後どんな LINE をしていけばよろしいでしょうか。また今後どのようなアプローチをかけていけばいいか教えてくださいという、ご相談です。
はい。
はい。というわけで、まあ、ちょっと長かったので整理しますと、まあ、りょうたさんが、はい、元カノさんを自分から振ったんだけれども、まあ、また、ね、連絡を取っていたら復縁したいなと思ったと。ただ新しい彼氏がいることで、アプローチできずにいる、そんな中でどんな LINE をして、まあ、関係をね復活させていけばいいんでしょうかというご相談ですね。
なるほど。
そうですね、まあ、自分から振ったんですね。
そうなんですよね、自分から別れを告げってね言って、でも結構多いですよね、なんかこの自分から別れを告げたけど復縁したいっていう方って。
男性ですか？
そうですよね、はい。
あ、そうなんですね。ほんほん、やっぱり、まあ、別れてみてもっとこういい部分が見えてきたりするんですかね。
これでも人によると思うんですけど、ちょっとりょうたさんの場合は分かんないですよね。なんか好きな他にね気になる子ができたとか、あとなんかちょっと彼女のことが重くなったからと思って別れたらとか、まあ、理由はねそれぞれあるとは思うんですけど、
うん、
うん、
そうですね、まあ、別れをね決めた理由が、分からないんですけれども、そうですね、あの長峰さんに相談したいとか質問したいんですけれども、
はい、
その、まあ、別れた後の
うん、
この心理っていうのは男性と女性で違うもんなんでしょうか、別れた後に。
なんか本当に別れ方によるとは思うんですけど、
はい、
例えば今回のケースとかだと男性側から別れを告げているわけですよね、
はい、
で、その一般的に考えた時にやっぱり女の子の方が傷つくわけですよね、多分その好きだったのに別れを告げられているから、
うん、
うんうん、でもなんかその男性としてはあれやっぱり自分思いとは思ってたけどなんかこの子の方が良かったとかって戻ってくるじゃないですか。
そうですね、
うん、その時に多分 LINE とかやってたと思うんですよね、
はいはい、
でこの時にちょっと男性ちょっと聞いたら引くかもしれないですけど結構女性って今更何やっちゃってんのみたいな、
うんうんうん、
私のこと振っといて、でも私はもう別に新しい人いるからねっていう少し余裕を持って、それでいざ何か言ってきたら突き落としてやる、せいせいしたみたいなところが結構あったりする女性多いですよね。
あら結構怖いですね。
そうですね、怖いですよね。なんていうんでしょう、結構男性だともう別れたら別れたでもきっぱり切るとかで、うん、でも好きだったら好きっていう風なんか線引きは割とパシパシって多かったりするんですよね。
うん、確かに。
でも女性だとなんかこうなんか私のことどういうつもりで来てるのかなっていうちょっと様子を見ながらっていうのがあるのかななんていうのはちょっと思っちゃいました、なんか今の話を聞いて。
なるほどですね。じゃあちょっと、
うん、
元カノさんもいろいろ思うところがあって、
うん、
涼太さんの行動を伺ってるというか。
そうですね、やっぱ悔しいしムカつくってなったと思うので こんだけ悲しい思いをさせてっていう、
うん、
うん、それを仕返ししてやりたいっていうのはもしかしたらあったかもしれないですね。例えば別れた後も LINE をこうブロックわざとしてでちょっと連絡が来なくなったら解除するとかっていうのも、
うんうんうん、
私のこと傷つけたからその分苦しめてやるみたいなのはやっぱあったりするので、
ちょっと任してやりたいみたいな気持ちも出てくるものなんですかね。
そうですね、ちょっとこう私を価値の低い女として見てって女性やっぱね自分を価値ある人と見てほしいっていうのがあるので、
うん、
なんかその辺のがあったりするのかななんていうのがしますよね。
なるほどですね。じゃあまあちょっとね複雑な状況だとは思うんですけれども、今後この涼太さんはまあねご相談でも私は今後どんな LINE をしていけばよろしいでしょうかというふうに書いてありますけれども、どんな点に注意してやっていったらいいと思われますか。
そうですね、まずなんかもちろん LINE とか例えばもう本当に別れてしまってでその何か共通に一緒にいる場がなければ LINE しか手段ってないじゃないですか。
そうですね。
でも人によっては同じ場所っていう人もいるわけですよね。結構職場が一緒だとか、まあ、両方その場大学が一緒だっていう場合だったりとか、
うん、
それは見極めた方がいいですよね。 LINE しか手段がないんだったら LINE だけだけど、もしその会う機会があるんだったら会ったところで自分の良さっていうのを出していった方がいいと思うので、その辺はなんかみんな LINE、確かに LINE も大事なんだけれど、もっと他に手段があるんだったら他でアプローチしていくっていうのもまず大事かなっていう感じはしますよね。
ああなるほどですね。じゃあ LINE に限らずいろんな方法を考えていったらいいんじゃないかってことですね。
そうですね、それがまず一つですね、
うんうん、仮にじゃあそれをいろいろ考えた結果 LINE が一番ベストだというふうに思った場合、うん、どんな LINE をしていけばいいと思われますか。
そうですね、あんまり自分に引き寄せようっていう感じにしない方がいいと思いますよ、
うんうんうん、
多分その食事に誘おうとかっていろいろしてるじゃないですか。
はい、
自分から振ってるんですよね。自分から男性が振った場合っていうんですか、
はい、
女性っていうのは やっぱりその男女って違っていて、あの女性ってやっぱり今でも女性は男性に愛され女子とか言うじゃないですか。
ありますね。
愛され男子なんて言わないですよね。
言わないですね。
やっぱりそのこの社会の中の男と女っていうと、女はやっぱり男にこう価値あるというふうに思われて女になるんだみたいなところがあったりするわけですよ、
うんうん、確かに。
そうした時に自分から別れを告げてるってことは、彼女の女としての価値を落としたわけですよ、自分から振った側の男性っていうのは。
そうですね。
そうすると普通の別れよりもやっぱり仕返しは長いっていうのは思った方がいいと思うんですね。
怖いですね。
なのでそんなに俺の方来て俺の方来てみたいな感じでいくと、かえってなんて言うでしょう、そのこいつ全くっていう感じになってしまうと思うので、
うん、
あくまで本当に自然な感じ、たわいのない感じ、そので一緒に食事にすぐ誘い出すとかじゃなくて、本当に日常のたわいのないことをこうかな話して、とりあえず関係をつないでおくっていうんですかね。
うん、
で大体3ヶ月ぐらいした時にやっぱりあの彼氏とうまくいかなくなる時が来るんです。やっぱ3ヶ月ぐらい来ると、
はい、
まあ、そういう時に話相談と話を聞いてあげるとかっていう、その隙を狙っていいんじゃないですかね。
なるほどですね。まあなんかちょっと懐の大きい男みたいな感じがしますよね、うん、そのね、
うん、
今彼の愚痴を聞いてあげたりとか不満を聞いてあげると、そういったタイミングを狙っていくと良さそうですよね。
そうです。あと本当に多くの男性に言いたいのが、あの結局彼女に対してだけ何かその、まあ、男性としては誰がその女性と付き合いたいわけじゃないですか。
はい。
その人だけに落とせばいいっていう感じなんですよね、いつも相談を拝見してると。
うん、
でも当たり前なんですけど、その LINE もコミュニケーションじゃないですか。
はい。
全てコミュニケーションなんですよ、メールだったり会話だったりっていうのは。
そうですね。
で彼女だけにじゃあこうすればいいんだと思っていきなりやったってうまくいくはずはないんですね。
うんうんうん。
で私もカウンセリングとかだったと手法とか学んだりするわけじゃないですか、新しく。
はい。
するとわけですよ、こういうふうに、あこういうふうにやればいいんだっていう、こういうふうにやればこういろんな人の話をより聞いてあげられるんだっていう知識として、頭として知識としてあっても、自分が実際に体験してないと行動としては出ないわけですよ、すぐに。
うーん、
だから彼女のことを本当にこう付き合いたいって思うんだったら、日頃からそういうふうなその自然に誰かの話を聞いてあげようとかっていうことを自分の友達だったり家族だったりにやっておくってことですね。
なるほどですね。
なんかその子だけにやろうと思ったって、知識だけで身につけたものなんてのは絶対できないですから、やっぱコミュニケーションって心と体をもう使ってね、日頃からやってるものが出ちゃうので、まず日頃のコミュニケーションをしっかりするってことも大事だと思いますね。
なるほどですね。
はい。
じゃあね、まあ、今回このね、まあ、亮太さんは元カノさんにどうアプローチしていったらいいのかって質問ですけれども、はい、やっぱり日頃から意識して、日頃からどういうコミュニケーションをするといいのかっていうのをいろいろ考えるというか、やっていくといいってことですね。うん、
そうですね。本当に友達とか女友達とか、もう親とか家族とか、あの実験台にしたらいいと思いますよ、
うん、
結局恋愛って人間関係の一形態に過ぎないんで、日頃でいろんな人にやってて喜ぶことをそのまますればいいわけですから。
うん、
うん、
なるほどですね。
はい、実験台と思ってコミュニケーショントレーニングしちゃってください、
うん、そうですね、まあ、もうすぐね、あの長銘さんの電子書籍も発売になると思うので、まあ、今回ね、そのコミュニケーションというテーマで、まあ、いきなりね告知をしてしまいましたけれども、
いいですね、
コミュニケーションをテーマに、はい、書かれたと思うので、まあ、そちらのね書籍も参考にしていただきながら、
はい、
ね、まあ、女性とのコミュニケーションを学んでいただければいいんじゃないかなというふうに私は思います、はい、
そうですね、私も思います。
はい、
はい、
はい、というわけで、
はい、
そしたら、じゃあまず涼太さんもそうですし、まあ、他のね、女性とのコミュニケーションとか、まあ、会話とか LINE とかメールとかで悩んでる方は、はい、まあ、ぜひ、まあ、いろんな女性をね相手にどういったことをしたら喜んでくれるのかとか、どういったことをしたら、はい、モテるのかとか、そういったことを分析しながらやっていくといいんじゃないかってことですね。
そうですね、
はい、わかりました。そしたらじゃあ長見さん、はい、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると長峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の